お前は何を考えているのだ？片目すがめの老人は三度年春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も落葉の西の門の下に細々と霞を破っている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたのです。私ですか？私は今夜寝るところもないのでどうしようかと思っているのです。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの。
老人がここまで言いかけると、歳春は急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない？
はは。では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。
老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと歳春の顔を見つめました。何？贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想がつきたのです。
歳春は不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想がつきたのだ。
人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には、世辞も追奨もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。
そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。
老人は、歳春の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。
そうか。いや、お前は若い者に似合わず、関心に物のわかる男だ。では、これからは貧乏をしても、安らかに暮らしてゆくつもりか？
歳春はちょいとためらいました。が、すぐに思い切った目を上げると、訴えるように老人の顔を見ながら、
それも今の私にはできません。ですから、私はあなたの弟子になって、戦術の修行をしたいと思うのです。
いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょ？
仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。
どうか、私の先生になって不思議な戦術を教えてください。
老人は眉を潜めたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたが、
やがてまたにっこり笑いながら、いかにも俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろう
と快く願いを入れてくれました。
歳春は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるかなれないかは、お前次第で決まることだからな。が、ともかくまず、俺と一緒にガビ山の奥へ来てみるがいい。おお、幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗って、ひととびに空を渡るとしよう。
鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口のうちに呪文を唱えながら、歳春と一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。
すると不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んで行きました。トシシュンは肝をつぶしながら、恐る恐る下を見下ろしました。が下には、ただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門は、とうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は、白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び、暮れには倉庫、修理のせいだ短期そなり。三度学用に入れども人知らず、老銀して引かす童貞子。
二人を乗せた青竹は、間もなくガビ山へ舞い下がりました。
そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が、茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は年春を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天井へ行って、西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って、俺の帰るのを待っているがよい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たといどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと、覚悟をしろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ、と言いました。
大丈夫です。決して声などは出しはしません。命がなくなっても黙っています。
そうか。それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。
老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。
年春はたった一人、岩の上に座ったまま、静かに星を眺めていました。
するとかれこれ半時ばかり経って、深山の夜気が肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、
そこにいるのは何者だ、
と叱りつけるではありませんか。しかし年春は仙人の教え通り何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて、
返事をしないと、立ちどころに命はないものと覚悟しろ、
といかめしく脅しつけるのです。トシシュンはもちろん黙っていました。
とどこから登ってきたか、乱乱と目を光らせた虎が一匹。忽然と岩の上に踊り上がって、
トシシュンの姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならずそれと同時に頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、
後ろの絶壁の頂からは、人だるほどの白蛇が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。
トシシュンはしかし平然と、眉も動かさずに座っていました。
虎と蛇とは一つ餌食を狙って互いに隙でも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、
やがてどちらが先ともなく一時に年春に飛びかかりましたが、虎の牙に噛まれるか蛇の舌に飲まれるか、 トシシュンの命は瞬くうちになくなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく、夜風とともに消え失せて、後にはただ、絶壁の松がさっきの通り、こうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。トシシュンはほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、炭のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻が矢庭に闇を二つに裂いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。トシシュンはこの天変の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがのガビさんも覆るかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴が届いたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱がトシシュンの頭へ落ちかかりました。トシシュンは思わず耳を押さえて、一枚岩の上へひれ伏しました。がすぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも、茶碗ほどの北斗の星が、やはりキラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐も、あの虎や白だと同じように、鉄管子の留守をつけ込んだ、魔性のいたずらに違いありません。トシシュンはようやく安心して、額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しました。がそのため、息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ、金の鎧を着下した身の丈三丈もあろうという、厳かな神将が現れました。神将は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先をトシシュンの胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は、天地開闢の昔から、俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからず、たった一人。ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら、一刻も早く返答しろ、というのです。しかし、トシシュンは、老人の言葉通り、黙念と口をつぐんでいました。返事をしないか。しないな。よーし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちが、その方をズタズタに切ってしまうぞ。神将は、矛を高く上げて、向こうの山の空を招きました。その途端に、闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の神兵が、雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら、今にもここへ人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見たトシシュンは、思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管子の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。神将は、彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り命は取ってやるぞ。神将はこうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、ひとつきにトシシュンを突き殺しました。そうして、ガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろん、この時はもう無数の神兵も、吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた後だったのです。
北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、こうこうと枝を鳴らせています。が年春はとうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。